イネコと
ティーケンジの
レインボーマジック、やっこー、
うんふん、皆さんお元気でしょうか。
寒いよ。
2月もね、11日ぐらいを過ぎてくると、
はい、
暖かくなるっていうのはね、私のね長年の経験なんですけれども、全然暖かくないよ。
寒いよね、
うん、風もね結構あったりなんかしてね、寒いです。
この風がだんだんと、うん、そのいわゆる春一番とかになるんだと思うんですけど、うん、
はい、
まあ、今週は沖縄の方とかはなんかだいぶ春めいてくるらしいですがね。
あ、はいはい、
うん、
で今日ね、あのね、うん、焼き芋屋さん
行った。
そうそうそうそう、仕事してるとね、窓越しね焼き芋売ってんのよ、あれね。俺一回買ったことあるんだけど、
はい、
もうね、いや、もう手出しそうになったんだけど、最近ちょっとねダイエットやってますんで
なんかもう真剣にダイエットって言うようになりましたね
いい加減やばいかなと、
うん、ちょっと前までは、
うん、
鍛えなきゃとか、
うんうん、
少し痩せなきゃとかっていう、うん、にゃんわりとね、
はい、
にゃんわりとおっしゃってましたけど、ここ最近はっきりダイエットしなきゃ、
うん、そんなに食べてるつもりはないんですけれど、うん、
もうね、年齢的にね、今まで食べてたのが全部こう消化されないで肉となるらしい、うん、いいんですよ、健康であれば。
もう今健康ですよ多分
健康であれば本当にいいんです、
はい、
ただまあ今ピョンチャンオリンピックの真っ只中で、
はいはい、
大好きなフィギュアスケート、
うん、
まあ、このあと女子がありますが、はい、男子が終わってまして、
うん、
まあ、羽生結弦選手が金メダル、
はい、
あと私の一押しの宇野昌磨が銀メダル、
はい、
を見てて、
うん、
痩せないと、
うん、
あんなに足上がんないしな
何、足上げる余地があるの
私飛べない
飛びたいの、うん、
スケートアイススケートをね、
はい、
こよなく愛する小学生でしたから、
うんうん、
自分のマイシューズも持っていて、
はい、
スケートリンクに遊びに行っていた小学生でしたから、
うん、
まあ、中学の時もかな、だからフィギュアが大好きなんですけどもね、
うん、
踊れませんけれど、
うん、
滑れる程度ですけど、
はい、
でもあの人たちを見てたらもうちょっと細くなんないと、
うん、
足上がんないな私
だから上げるんですか上げる余地があるんですか
なんかこう素晴らしいものを見ると、
はい、
それと同じ自分になろうとする
あー昔ね映画館にね、
はい、
あの戦国自衛隊を見に行きまして、
はいはい、
ね、
うん、
でもうすごいもう面白かったんですけどね、
うんうん、
映画館から出てくるとみんなこう傘をね、雨降ってたんでね、傘持ってたの、うん、
はい、
傘を機関銃のように持ってバババババみたいな、あのセーラー服と機関銃の時もそうでした。
出て
くる、そうそうそう、出てくるとバババババみたいな。
私がフラッシュダンスを見た後に、
うん、
もうダンサーになっちゃってるみたいな。
そうそうそう
もうバケツの水バシャッと浴びちゃおうかなみたいな
まあそういうことですかね。
そういうことですね、うん、だからあのオリンピックを見てて、
はい、
あのジャンプとか見てると、
うん、
やっぱ私痩せないと飛べない
だから飛ぶ余地があるんですかなんか飛ぶ予定でもあるんでしょうかね、うん、東京オリンピック近いですけれども、
あのいちいちがですね、
はい、
こう憑依するんですかね。
あ
もう自分でもうなりきってやる気満々になってる、
はい、
でもつくづくどの種目もですけど、
うん、
これ痩せないと無理だなって
あまあね、あの運動量をね、海のスポーツはね、うん、すごく高いと思いますよ、
はい、特にカーリングなんかもね、
うん、
あのなんていうんですか、最初にこうヒューってやる、はいはいはい、
投げるやつね、
かがんで、
かがんでね、
お腹の肉邪魔だし、私痩せないとあれもできないのかな、
足すんごい開いてるよ、
あのゴシゴシゴシゴシやるのは、
うん、
腕鍛えないと腕の筋肉痛を起こす
そりゃそうだ。
いろいろ体の改造計画をしないと、うん、オリンピック見てて疲れるのよ、うん、一緒にやってるから。
あ、一緒にやってるから、一緒に飛んでるからね。
そうそうそう、う
ん、4回転とか飛んじゃってるからね。
そうそうそうそうそう、うん、そんな感じでね、東京オリンピックを満喫しておりますけれど。
東京ピョンチャンオリンピックね、
冬季オリンピック ね、はい、はい、うん、満喫しておりますけど、皆さんはいかがでしょうか。というわけで今週も最後までごゆっくりお楽しみください。それでは今月の曲です。作詞作曲イネコ、サックスはTケンジ、弥生のうさぎ。
せらぎぬ雪、時は過ぎてゆく。弥生の風が春をもたらす。二番目の風、吹き去りゆく日に。
まあ、来月3月下旬かな、
はい、
に咲くかな、
うん、
今年こそ満開の桜を見ようと思いますが、
はい、
いつもタイミングを意識しています。
寂しいけれどよく考えしてた、この日が来る。三分咲きの花、花びらの向こう、空にゆらゆら丸い月。
さて、桜というと卒業というイメージでこの歌も流してますけれど、
はい、
入学式に桜っていうイメージもあるのね。
もともとは私そういうイメージですよね。なんか春のね、
4月、
そう
だから、その年によって開花の時期が違うわけですけども、うん、
はい、
今年は早いんじゃないかと予感、
うん、
すごい寒い冬でしたから、
はい、
早く春が来てほしいのでしょうか、
はい、
とっとと桜が咲くんじゃないかなと予感してますが、
はい、
うん、私の世界標準の予感が当たるでしょうか。
世界標準ね。
お届けしました曲はアルバムライムライトより弥生のうさぎでした。古事記から学ぶ、ああ神様。さて、このコーナーでは古事記から日本の神様についていろいろお話をしております。
はい、
先週のお話ちょっと振り返りますと、まあ、大国主のクライマックスに来ていまして、すせり姫と駆け落ちをしてね、
うん、
でその追いかけてきたすせり姫のお父様といえばスサノオですが、
はい、
スサノオがお前が持ち逃げした刀と弓矢を使ってお前の兄弟の神々ヤソシンを山や川へと追い払いなさい。お前は大国主となり、私の娘を正妻として出雲に高い柱を建てて高天原に届くほどの高い宮殿に住むといいわ、バッキャロー。
バッキャローって言うなのね、うん、
これちゃんと原文にもバッキャロー
書いてんだ。
訳すとバッキャロー、うん、あるんですよ、
はい、
好きなんですここ、ね、ということで、まあ、大国主といえば最初にあのお話ししましたけど、いろんな名前を持っていると、
はい、
言ったの覚えてますか？
なんとなく覚えてますよ。
で、稲葉の白うさぎのお話の時に、うん、あえて私、はい、大国主はと言わずに、うん、大名主はっていう風に言いました。もともと国つかみと言って、うん、この国土に生まれた神様だったんですね。
はい、
アマテラスとかスサノオのように、高天原にいる神の世界にいる神ではない。
はい、
うん、でこの時大国主と名乗り出雲に高い宮殿を作って住むといいわバッキャローって言われてますので、うん、ここで初めて大国主という名前になるんですよ。
はいはいはい、
その辺のところお分かりいただけましたでしょうか？う
ん、今理解しましたね。
で、まあ、スセリン姫が正妻となりましたというのが先週までの話でした。
はい、
で正妻と言いましてももともと八神姫という妻がいたではないかと。
はい、
うん、でこの大国主たくさんの妻がいてなんと180兆もの まあ180柱とでも言いましょうか。
そうです
ね、神の単位は柱で数えますけれどものお子さんがいると。
はい、
まあ、奥さんもたくさんいて子だくさんな大国主でございます。
うん、
ちょっと大国主の妻について今週はね、
はい、
ちょっと紹介したいと思うんですよ。神様ですから。
はい、
まずは八神姫と言いますと稲葉での白うさぎの後、
うん、
まあ、いわゆる八草神と言いまして兄弟の神々に敵対されるきっかけとなった奥様ですね。
はい、
これが第一号ですわ。
うん、
でその後、スサノオの娘スセリ姫とこれは一目惚れで駆け落ちまでして大好きな正妻ということ で、
はい、
でその正妻がいるにもかかわらずですがその後ですね、
はい、
ヌナカワ姫
難しい名前だね。
うん、ヌナカワ姫、
うん、
まあ原文だと沼と書いて川と書いて姫なんです
ね。あ、
これは越の国、越智の国、まあ、つまり北陸地方ですね、
はい、
にいた美しい女神と言われています。
うん、
でこの野中和姫有名な和歌がありまして、
ね、
八千穂の神の御事は八島の国妻まあね聞かせて東道士とかなんとか
もう意味が分かんないな俺。
八千穂の神というのは、うん、まあ日本のこの足原中津国と言いましたけどその当時は、
はい、
まだ日本という国ができる前ですから、
うん、
この国土のことを国土の神様っていう意味ですね。
ええ、
うん、で大国主の別名とも言われています。で訳すと、
うん、
大国主は八島の国、八島の国って覚えてます？
なんだっけ、
イザナキと
イザナミ
が国を生んだんですよ。
あ、はい、
その時一番最初に淡路島が生まれ、生まれ2番目に監督のふるさと
四国です
が生まれたんです。
そうそうそうそう、ね、四国ね。
で、最後に本州と8つの島が生まれたんですけどこのいわゆる、まあ、当時の日本国ですね、の中だけではふさわしい女性がいないなと思ってたんだって、
うんうんうん、
そしたら遠い遠い越の国に、
うん、
はい、なんとも賢く、はい、麗しい人がいると耳に入れて、
うん、
もう求婚しようとその神はお立ちになり、
は
い、求婚しようともうお通いにもなりましたよ。で、はい、身につけている太刀の紐もほどかないまま、
うん、
衣服も脱がないまま、
うん、
ずっと乙女が寝ている家の板戸を揺さぶって夜が明けてきちゃった。もう
揺さぶっちゃうの？
開けてくれ求婚してるよ、
開けてくれ、
好きだよ、うん、開けてくれ、
はい、
でもそろそろ夜が明けてくるこの 夜明けのを知らせる、まあ、ヌエの声ですね、
うん、
の鳴き声がもう忌々しいぐらい時間が経ってるよと、うん、
はい、
そういう有名な和歌を、うん、まあ、恋文ですね、
はい、
を読むんですね。そうすると、野中和姫が返事の和歌を変化と言いますが、
はい、
お返事します。で、まあ、私には八千穂の神様にそんなに見染められるほどの魅力はありませんと、
うん、
風になびくただの儚い草のようなものでございます。心では水辺の鳥のように夫を慕っていますって。夫いたんかい。
夫いたんだね、
うん、ね、うん、で今は自分の思うように振る舞っている鳥だけど、これからはあなたのお心のままになります。
なになになに、夫いるのにな
ので夜明けを告げる鳥さんたちをそんなに忌々しく思って打ち叩いたりしないでね、
うん、
あ、はい、いうそういう変化を読んで、うん、その比重には落ちず、はい、翌朝2人は結ばれたというね。
あ、割と早いね。
割と早いですね。でこの辺りから、うん、まあ、ちょっと真面目な話になりますが、こう分析しますに、うん、妻がいっぱいいると、
うん、
でこう夫がいる妻、
うん、
夫がいる女性に対しても妻にした、
はい、
しかも即答ができなかった、
はい、
ということでこれは征伐って言いますかね。
征伐、
いわゆる出雲の国から、
うん、
その北陸地方の越の国まで、
はい、
征伐に行ってるわけですよ。でそこ、はいはい、翡翠の名産地なんですけど、
うん、
布川姫のいらっしゃるところは、
はい、
だからその翡翠というものをこうものにするために、
うん、
要は国取り合戦みたいなもんですね。
なるほどね、
うんうん、という、まあ、そういうあって国を広げていったんじゃないかという、もともと古事記ですから、
ええ、
日本の国の成り立ちみたいな物語なので、まあ、一概にその夫のいる女性にも色恋したっていうだけの話ではないんじゃないかと。
なるほどなるほどね。
思われます。まあそんな感じで、八神姫、すせり姫、そして布川姫ときまして、
はい、
さらに滝り姫。
滝り姫。
滝り姫というのは、
うん、
宗像三女神。覚えてますかね、うん、スサノオとアマテラスが受け入れというのをやりました。
やりましたね、
うん、でその時スサノオの持ち物から清らかな女神が3体生まれてきます、
はいはい、
その中の一中ですね、うん、宗像三女神の一中がタキリ姫、
はい、
このタキリ姫とも大国主は結婚します
もう
カムヤタ姫、
はい、
この姫とも結婚します、
うん、
カムヤタ姫のエピソードは詳しくはわからないんですけれども、子がおりまして、
ね、
その子供にコトシルヌシというのがおります、
うん、
息子です。
息
子さん、うん、コトシルヌシはなんとみんなにも馴染みのある、
うん、
七福神のエビス様と同一されてもいるんですね。うん、でこのあと国譲りという大切なシーンが出てくるんですけれども、
はい、
国譲りの時に登場してくる琴代の主、
はい、
ということで、まあ、180中もね、
うん、
お子さんがいらっしゃるので、おそらく大国主は全員の子たちを把握してなかったんだと、
う
ん、
とりあえず名前を覚えられないよ180人もまずまず
最後に、
うん、
正妻のすせり姫について、
はい、
こんな、なんて言うんだろう、可愛らしいところもあるのよねっていうエピソードを紹介しましょう、
うん、
まあ、これまでの、
うん、
まあ、結婚した駆け落ちしたまでの話はやりましたので割愛しますが、
はい、
妻問いというね、お互いに和歌を読み合う、まあ、歌が好きですね、
はい、
うん、そういうシーンがございます。大国主は今度は大和へちょくちょくと出かけるようになるんですね、
はい、
大和といった今でいう奈良県ですわ、
うん
うん、で大和の方にちょくちょくと出るようになると、まあ正妻のすせりもさすがにこう嫉妬するわけよ、
はい、
それで泣いちゃうの出ていく時に、うん、もう馬にまたがってまさに出発しようという時に泣いてしまうんです、
ね、
その泣き顔を見て出鼻くじかれちゃうわけよ、
うん、
そこで大国主歌っちゃいます。
歌っちゃいます。
かなり平たく訳してみました。
はい、
ね、実は今日おしゃれしようかなと思って一人でどっかいひっかいしててさ、最初黒いの着て水鳥みたいにパタパタパタってやってみたんだけど、でもなんだか似合わないなと思って脱ぎ捨てて、次は赤い衣着てバサバサしたけどやっぱ違うかなと思って、最後に赤ネイルにしてみたんだけどどうかな
そんなに軽いの神様ですけど
ねえすせり、君はこうして俺が出かけると泣くんだろう、そんな君を見てると俺行き先を見失いそうになる、なりそうだよ。 I love you。
意味が分かんないね、うん、
まあ、泣いてるから、
はいはいはい、
こうファッションショー自分でやったんだけど一人で、
うん
うんうん、どうかな でスセリはこうやって出かけると泣くんだろうみたいに歌いました、うんうん、するとスセリ姫一度引っ込んで、
はい、
そして出直してきます。まあ、馬にまたがってまだかまだかと出花くじかれて大国主が待っていると、うん、そこに少しはだけた感じの
はだけた感じの
スセリがやってきて歌います。
い
いですね、
はい、
ねえお酒はいかが、旅の前に一杯いかが、ねえ大国主、あなたは男だからあちこちそちこちくまなく回って、はあ、あなたと素敵なお部屋心地いい寝床で手と手を絡ませて足と足を絡んだりして一緒にいたいな、さあもう一杯いかが、うっふん
なんだそれ
あちこちそちこちくまなく回ってたくさんの妻を持っているんでしょう、でもね私は女だからあなた一筋、
うん、
もう一杯いかが、うっふんと歌います。
いい女だな
すると、まあ、大国主、
はい、
馬小屋に置いてきますということで
もう分かりやすいですね。
で寝床に行きましたというシーンがあります。
はいはいはい、
うん、だから、まあ、いろんな、うん、こう方々を出て、
はい、
こう出雲の国と制約を結んでくるんでしょうね、
はい、
うん、国を広めていく言ってたんでしょうけれど、その土地土地にあなた女がいるのねってちゃんと分かってたんですね、
はい、
うん、それをうまいこと自分の手元に引き止めるためにした作戦が少しはだけた感じでお酒一杯いかが
もうコロッとやられちゃったわけですね。
そういうことです。
馬置いてきます
ちょっと馬を小屋に置いてきます
慌てない
だからラジオを聞いてらっしゃるリスナーさんで、
はい、
まあもしかして自分の旦那さん彼氏が浮気してるかも、
うん、
と思ってこう心穏やかじゃない方がいらっしゃったら、
はい、
はだけた感じでお酒一杯いかがうっふんみたいなね
通用するかな。
どうでしょう、神様のしたことですからね、うん、
はい、
あやかってみるのもよろしいかと思います、
はい、
というわけで今週のあー神様は以上です。それでは曲です。アルバムライムライトより抜きなさい。
お前が生まれた時にそれからも
とあるんですけども、
はい、
まあ、私が今取り上げてるのは上巻です、
はい、
で神代の時代の話が上巻に詰まって神話だらけなんですけども、うん、もう中盤過ぎてて後半に差し掛かってるんですね、
はい、
なんかこう神様を身近に感じる、
うん、
すごい人間味を感じる、
はい、
いいのか悪いのか、うん、こう古事記に触れるまではなんか神様っていうとおごそかな、
はい、
こう人間からかけ離れた存在のように思ってたのですが、うん、まあ、学生時代に古事記を学んで、うん、なんてことないなと
まあ人間より人間らしいというか動物らしいというか
でむしろ愛着が湧くというか、
はい、
うん、そんな気持ちになりましたけれども、まあ、本当に神というものが存在しているのだとすれば、
はい、
我々を見守っていてくれるのかもしれませんね
あちこちいるからね
大国主、はい、結構ファンなんですけど、はい、はい、ということでお届けしました曲は行きなさいでした。見届けずさ
聞
きりんこコーナー、はい
キフリンコって言ってますね。
キフリンコ言ってますよ。
はいはいはい、
まだ還暦すぎてませんからね。
はいはいはい、まだまだね。
まだまだ大丈夫。
もうね、2月もね、寒いじゃん、さっきも言ったけど、
はい、
やっとね、
うん、
なんかこう喉にね、こうつっかえたものが。
喉になんかつっかえてたん
ですか。すね、もうここ何年も喉につっかえてるものがあるわけよ。やっとね、はい、あの、うん、イネコ&ティーケンジ、
はい、
アニバーサリ
ー、はい、
アルバム、何枚目だっけ
10周年記念のアルバム第3弾ですね、
うん、3弾ね、
はい、
がそろそろ上がりそうだと
ようやく
ようやく。
まあ、ちなみにですが第1弾はすでに発売中です、
うん、はい、
オーバーチュア、
オーバーチュア、
そして第2弾がすでに発売中です、う
ん、はい、
ライムライト、
ライムライト、どちらもいいアルバムですね。
そうですね。でオーバーチュアは私が計算間違いしてて、うん、
はい、
今年10周年だって言って、うん、一昨年上がりました、
はい
はい、でも本当は去年でした10周年がということで、うん、アルバムライムライトは去年上がりました、
はい、
本当は、うん、その去年中に、
はい、
続いての、
はい、
ワンデーも、
はい、
上がるはずでした、
はい、
というのもライムライトが2月に発売しましたので、
ええ、
まあ年末ぐらいには余裕で上がるかなって思ってたんですわ、
はい、
全然いや、あわよくば夏休み中に終わって、
終わってね、
私の計画では4枚目、
はい、
が年末に上がるかと思ってたんです
けど、まあ、確かにね、夏休みで実家に帰った時に、
はい、
あらかたの作業をね、うん、終えてくると、
うん、
でまた冬休みにもあら、ね、もう1枚のアルバムをあらかた仕上げてくるっていうのがね、これまでのスタンスでしたから違うんだよ、
はい、
実家の隣がね工事してんだよ、
ほうほう、
ね、
うん、
あの隣がね4階だってかなんかの鉄筋の家を建て
たんだよ、二世帯住宅みたいに
したのかしら。そうそうそう、最近のね、うん、家はねすんごい穴掘るわけよ、
あの基礎工事ね、
基礎工事でもダダダダダダダダダダダって、
うんうん、
ダダダダダダって結構なるわけよ、
ダダダダダこちゃんみたいな、
そうそうそうそう、でこっちがねアルバムのフレーズを考えるときはいいわけよ、
うんうん、
録音してるときにね
録音しようかな、
なんとか撮ってくれよ、バンバンバンバンバンバンバンバンバンズンズンズンとか、これダメだって今年の夏はちょっと無理かなと思って、
うんうんうんうん、
だから冬もね、
うん、
今度は前の道路のとこがね、
うん、
水がこう決壊したらしくて、
はい、
ちょっとね、
うん、
用水路の工事やってたのよ、
うん、
で防風のね、
うん、
あのおじさんが家の前に立ってて、
はい、
まあ、結構うるさいのよ、
うん、
でそれにちょっと録音が遅れました。
はいはい、
だから私の責任ではないわけよ、
スタジオ行けよ
めんどくさいじゃん、家でできるんだから、
まあ、家でできるということが素晴らしいことですけども、うん、
スタジオどこにかわかんないか多分遠いです。
なるほど、まあ、それが理由で遅れた、
そうそうそう
まあそもそもなんですけど、そのサックスのフレーズがうんちゃらの前に、
はい、
アルバムのそのアレンジ自体も結構時間かけてましたよね、はい、今回
もうね出尽くしてんのよどうしたいもんかと
今までのアルバム制作で、
うん、いろいろなんかこう新しくこう、ね、うんうん、まあ、コンセプトなり、
うん、
スタイルなり、
はい、
まあ、どうしようかと、
うん、
もうね頭悩ますこといっぱいなわけよ。
なるほど、
うん、
オーバーチュア、そしてライムライトあたりまでは大体こう今まで聞いたことのある曲だったと思うんですよね、
はいはい。
まあ、もちろん自分自身がイネコ&ティーケンジとしてやった曲でもあった、
はいはい。
それが今度ワンデーに来てあんましやらない曲、
う
ん、
そうだね、
とか聞いてないよっていう曲だったりっていうのもあったと思うんですが、
うん
うん、まあ、次の4枚目なんて新曲もあれば、
うん、
やったことも聞いたこともない曲も入っていて、
そう、でももうちょっと取り掛かってるもんね。
だからさ、3枚目アップしてから4枚目に取り掛かればいいのに、うん、なんか曲順というか曲目リストができたらちょっとやってみようかっていうんでそっちに走った期間があ
るね。確かにあるね、
ありましたね。
それちょっと気分転換よね
確かに確かに。
だから3枚目4枚目はこうなるんで、はい、
うん、
今はこういう感じでやろうという見直しよ。
はいはいはいはい、
ね、うん、ね、だからこそ今のアルバムが良くなると先を見通して今を作ったっていうところで、
うん、
なんかこう加速したかなと、やっとね、
うんうんうん。今回のアルバムも
14
曲収録されてます。
あのさ、昔さ、ね、レコーディングやるとさ、
はい、
だいたい5曲多くても7曲アルバム1枚って普通はね。
本当ですか。
本当です。
少な
十何曲ってお前ベスト版かとやめてくれって。
ベスト版でもあるよ、私の今までの人生の中の。
まあね、まあね、まあね、14は多いって。
14曲ある中で監督の一押しってどれだろう？
そうね、まあ曲として一押し、
うん、
まあ、アレンジとして一押しはやっぱりさ、
うん、
まあ月までランデブーか、これタイトル言ってんだよね。
うん、タイトル言って
る。まあ、苦労したんだけど結構良かったのがピラフ。
あ、うんうんうんうんうん、うん、
っていうのはまあでもやっぱり月までランデブーで、あと、うん、もうこれはダメだと。
ダメ。
俺もうどうしたらいいか分かんねえやと。
はいはい、行き詰まり。
終わんのかと、
うん、
まあ、そのアルバムの制作が遅れた理由
、
うん、でもある笑う角。
あ、笑う角に服着たるでつまずいてるんですか。
つまずいてたのよ。
あ、そう
なんですか。まあ、どうしようって、まあ、いわゆるねロックな感じで、
うん、
まあ、ベタといえばベタよ。
一番普通っちゃ普通ですね、うんうん、
だから難しかったっていうのが一つね。
あ、なるほど。
最近ちょっとファンキーなの多かったから
はいはい、はい、
なんかベタなロックってね久々だったわけよ、
うんうん、なるほどね。
なんかこうやって回線を切り替えるちょっと違ったかね、
うん、笑う角はもうほんとね最後まで聞いてほしい途中で、ああ、うん、分かった分かったって言ってトラック進めないで、
うん、
笑う角に服着たるは本当ラストまで聞いてほしい
そうですね、
まあ、どれもそうなんだけれど、
うん、
もう全部聞いてらんないやっていう人が、
はい、
途中まで聞いてピッてはい次はい次ってやっちゃうんだとしたら、
うん、
笑う角は最後まで聞いてほしい
そう、もうねサックスもね苦労したというかなんかこうね放送にちょっと時間かかったんで最後まで聞いてほしいですね、
うん
うん、まあ今回ね
違う意味で私は最後まで聞いてほしい、まあ、
いろんな試みをしてるんで
まあそれは完成してからこの番組でご紹介できる時にねまたね、
はい、
うん、種明かしをしたいなとは思いますが、
はい、
まだ発売前ですからね、
うん、
私そのそうねピラフが意外と、
うん
そんなさらっといく曲かと思ったけど一番なんかこう後にできたからかな、
うん、
なんか一番気に入っているところ、ピラフ、
はい、
あとやっぱ青かな、
まあ、青自体はね、
はい、
あのすごくね私は好きな曲の一つよ、
はい、
あの聴くのも楽しいし、
はい、
ライブでね演奏してても楽しかったし、
うん、
もうどうアレンジしてもかっこよくしかならないっていうね、だからこそどうしようかと、うん、
あのピアノとサックスだけでライブで歌ってきましたけれど、
はい、
全然イメージは変わりましたね、
うん、
青は本当特に、
はい、
で私あの改めてその音だけじゃなくてアルバム作ることによって、
はい、
歌詞ね、
うん、
なんかこうすごいことをすごい角度から切り込んだんだなって思いました、
う ああ青ですか、
はい、
はい、
まあ、単に海と空が青いって言ってるんですけど、自分も青いんだよということをね、
うんうん、
引っ掛けてるつもりなんですけど、
はいはいはい、
ところどころでスカートの裾が風でめくれたり、
うん、
素足がくすぐったかったりしてるんです
まあ今それだけ言ったらなんかちょっと変な感じですけどね
なんかこう歌詞がそのいろんなこう人間ってそうじゃないですか、一つのことを思っててもふっとこうあここかゆいって気がついちゃ
う、なるほど、 今の俺がそうだちょっと肩かゆいなみたいな、ね、
真剣に今違うことをやってるんだけどこう半分無意識にここかゆいとか思ったり、
うん、
そういうことの描写が、
はい、
あちゃんと表されてる歌詞だったんだなって書いてあったんだよ後付けで気がつくことって結構あるんですよ、
うんうんうん、
あとそっと愛してる、
はいはい、
これはもともとそっと愛してるっていうね、
うん、
まあラブソングっちゃラブソングの王道だったんですよね、はい、で好きと言えなくてが同じアルバムに収録されてて、うん、好きと言えなくても本当に好きと言えないんだけどあなたから言ってほしいっていう、まあ、王道のラブソングだったんですけど、
うん、
この2つは曲が出来上がってくるにつれ、
うん、
違うな、 なんか違う、
うん、
私の言いたいことはそういうことじゃない、
うん、
と思って歌詞変えましたよ、
はい、
特にまあ好きと言えなくてはかなり前から変えてたんですけど、
うん、
あのそっと愛してるに関しては曲を聴いて監督のアレンジを聴いて、
うん、
このアレンジに合う歌にしたいと思って、
うん、
物語自体は変わりました。
あ、
うん、で気に入っています、
はい、
うん、というわけで、まあ、全14曲なんですけど
多いよ
でも1曲が短かったりするんだよね、
まあ、そうだね、
今回、
うん、
全部で56本ぐらいの話だったよ。
あ、そうだね、1時間来てましたもんね、
うん、1時間、うん、1時間切るんだと思いましたけど、
うん、
まあ、なかなかテンポもよくって、
はい、
夏期までランデブーの凝り方といい、
うん、
最後におやすみなさいが来ましたけれど、
はい、
本当は月までランデブーで終わりにしたかったぐらい、
まあ、ある意味終わりですよね、
うんうん、で最後におやすみなさい、普通にこう回してるとさ、
うん、
おやすみなさいが終わったらまたおはようから始まっちゃってあ、また朝来ちゃったみたいな感じで、そうそうそう、ついもう一回聞いてしまったりする自分がいるんですけれども、うん、まあ、ぜひお手元に取って聞いていただきたいですね。
そうですね、
発売予定、
予定
2月28日、
2月28日、
もうあと10日もないです。
マジか
予定日が2月28日です、はい、価格の方は2500円でございます、
はい、
税込みです、
うん、
で今まで送料、かかった分だけ払っていただいてたこともあったのですが、
はい、
ちょっとめんどくさいんで処理が、
はい、
で前回まで送料300円で処理してたんですけど、
うん、はい、
とても今300円では届きません、
はい、
というわけで大変恐縮ですが送料を500円いただくようになりました、
はい、
というわけで1枚買っていただきますと送料と込みで3000円になってしまうんですけど、
はい、
そこはよろしくお願いいたします。お申し込み方法、番組の宛先と同じアドレスにアルバム申し込みと書いてメールをください。いねこ.rainbow@gmail.com、アルバム名、今回はワンデイです。
はい
はい、まあオーバーチュア買ってないとか、うん、ライムライト買ってないとかっていう方は、まあ、それも欲しければアルバム名を、
はい、
あれとこれとこれみたいに書いてください。そしてあなたのお名前、そして送り先のご住所、郵便番号をお忘れなくご記入ください。そして万が一の時の連絡先、お電話番号、そして注文枚数ですね、
はい、
こちらを明記の上、先ほど申し上げましたいねこ .rainbow@gmail.com いねこ事務局まで、メールをくださいましたら、発送日ちょっと変更があるかもしれないんで、発送日はいつになりますとか、
うん、
あとお振り込み先
は、
はい、商品と一緒にプリントをお届けしておりますので、まあ、お手元に到着次第お振り込みくださいというアナウンスを、後日こちらからメールで返信させていただきます。
はい、
ということで、
そうですね、
わかりますでしょうか。
もう分かります、分かります、もちろんね、
あの私の公式ブログの方にもそのように歌っておりますので、
はい、
すでに予約、
はい、
来てます。
あ、すごいですねやったです、やったです。
作ってる甲斐があるよね、
うん、
予約が入ってくると、うん、ちょっと頑張んなきゃなと思う。
終わらせなきゃって、まだできてねえっていう、
うん、もう私の耳的にはもういいんじゃないのと思いますけど、監督的にはもう一回、
はい、
うん、調整
しようとしてます。もう一回調整必要ですね、うん、
あとは私の内職ごとほぼ終わってるんですけど、うん、まだ半分、
はい、
うん、ということでもう完全ハンドメイド、
はい、ハンドメイドね、うん、
全部自分たちで作ってます、
はい、
感じのアルバムがとうとう完成するということで、うん、ね、
もう子供をね産む感じでしょやっぱり。
曲を作った時にもうすでに産んだ感じなんで、
お嫁に出すのか、
お嫁に出す感じですね、
うんうん、
全部娘なのか
今回お向こうにしとく
本当お嫁に出す感じ、
うん、感じか、
だから嫁ぎ先で可愛がってもらえるといいな、
そうですね、
うん、愛されるといいなと思いますけど、
はい、
うん、好きな曲ばっかり楽しみっていう言葉を添えて注文してくださった方もいて、
はい、
泣きそうになった、
よかったね、
うれしい、
嬉しい
というわけで、アルバム1でもう間もなく発売というお話でした。ただじゃ転ばないわ、ただじゃ転ばないっていう話、
あーお前にぴったりだよねもともとさ、
うん、
あのこいっちゃなんだけど、
うん、
ドジだよね、まあ、ドンちゃんっていう名前がね、
そう FM 時代にドンちゃんだったんだ、
う
ん、私
そうなんとなくねドジなんだよ、しかも王がつく、大がつく、王ドジ、
そんなに監督の方がおちょこちょいすぎて、
いやいやいやいや、
私最近そんなにどんくさいことしてなくないですか
そうですか、うん、なんかね転んで それの中でもなんか、うん、ただでね転ばないやつだなと、
うん、
何かを掴んで、だからぶっ倒れる時になんかこう草むら藁を掴むも掴むじゃないけどなんか掴んだまま倒れて、なんか起き上がったらなんか手に握ってたみたいなさ、そんなニュアンスですけど、
そうそうそう、そういうところが私にはあるなっていう話なんですけど、
うん、
この間、
はい、
うちに NHK が来たんですよ。
NHK
ちゃんと払ってるのに、
はいはいはい、
ちゃんと払ってるのになんかこう、うん、私 NHK ですみたいな感じで、
はいはい、
身分証を見せられて、でこのマンション BS のアンテナが立ちました、
うん、
BS 加入してください
はいはいはい、はい、
って言われたの、
うん、
あれ払ってないんですかみたいな
逆に、うん、
そしたらうち払ってないって言うの、
うん、
であそうなんだって思って、ね、あまり気にしてなくてさ、あの勝手に引き落としされていくから、
ね、
なんかそれがいくらで 何代なのかって、まあ、NHK と書いてあれば、うん、ああそうかと、
まあ必要なもんだからね、うん、っていうとこですね、
思ってったら、まあ、BS に入ってないから入ってこれ、うん、まあ、その説明の仕方がさ、あのリモコンに BS っていうボタンありますかとか、
うん、
すっごい丁寧なの、
うん、
なんかほら NHK の代金をなんで払わなきゃいけないのっていう人がまんまいるじゃないですか、
まあいますね、
そういう人がいるから大変なんだろうなと思って、
うん、
NHK さんも大変ですねって、うん、私その時すごい忙しかったんですよなのにもうほら、うん、来ちゃって、うん、だからもうさっさと終わりたくて、
うん、
なんかいいですよって、
うん、
その BS ボタン確認しなくても、うん、もう映るんだったら、うん、見てなくても払うんでしょって、
うん、
だからあの書類があるなら書きますよって言ったら、うん、あそう言っていただけるとっておっしゃって、女性の方だったんです、でまあじゃあそこじゃあ何ですから中にお入りになってて、うん、まあ、玄関の中に招き入れました、
はい、
で書いてる最中に、
うん、
まあその BS についていろいろ説明してくださるわけですよ、ね、そんなに私払いたくないとも思ってないしさいいのにと思って、うん、まあ、話をこう変えようかなって思ったら、うん、ちょっと、まあ、うち NHK 千葉 放送局がすぐそばなんですけど、
うん、
ちょっと思いついたことがあって、
はい、
その NHK で、
うん、
私仕事ありませんかって聞いてみた。
まあ BS のね加入の営業の女性を捕まえて、
はい、
あの
実は私ラジオもやってたし、うん、まあ、今もやってるんですけど、でシンガーソングライターもやっていて、っていうかその前にその近くの NHK の話になって、
はい、
富山明子ちゃんが、うん、あそこで演奏してた話を私が、富山明子ちゃんが演奏したところなので、うん、知ってますよって言ったら、お知り合いなんですかって言われて、うん、なんか、まあ、知り合いっていうか私は知り合いと思ってるけど友達とも思ってるけど相手はどう思ってるかな。
いや知り合いだし友達だろ大体が。家に来たことあるでしょ。
あるある。お土産ももらってるし、
あのご飯も作って食べさせたんでしょ。
うん。
いっぱい
今度一緒にランチ行こうってなってる。
それで友達じゃないの。
私は友達だと思ってる。
ちょっと今度そこ確認しといた方がいい。友達ですよねってね、一応念押ししてください。
恥ずかしくて聞けないよそんなこと。
なんで今更ですか。
まあそんなこんなで、お知り合いなんですかと来たので、私シンガーソングライターやってるんでって、
うん、
でまあそうだ、私になんか仕事ないですかねって聞いたら、うん、まあ営業だから仕事、そういうお仕事となると、
うん、
制作の方の担当になるから制作に聞かないと分かんないけど、
うん、
って言ってその方が、
うん、
そのイベントの司会とか、
はい、
なんかあとレポーターとか、
うん、
あとラジコでやってるラジオ放送とか、
うん、
いろんなことをこうアイデアを感じちゃったみたいで、
うん、
ああでもないこうでもない。その人が仕事くれるわけじゃないのに、うん、こんな仕事もありますよね、
うん、
あんな仕事もありますよねって言い出して、
うん、
でその方のお母様の話とか。
もう家族の話までね引っ張り出してたよ、
うん、忙しかったのに結局小一時間話を始めちゃって、仕事今度制作の人と打ち合わせがあるんで、うん、その時にいろいろ聞いて、うん、もしいい情報があったら、まあ、連絡先教えてくださいって言われるのかなと思って、
うんうん、
ねえしどこしまったかなとかいろいろ思ってたんですけど、ね、その時にはまたピンポンって来ます。
家を抑えられちゃってるからね。うん、家を抑えられちゃって来ちゃうね。
だから見もしない BS のお金を払う代わりに仕事をよこせと、うん、ただじゃ転ばない。
転ばないぞというお話ですね。
そう、
うん、すごいね。
これで本当に舞い込んできたらラッキーでしょ。
ラッキーね、
うん、
ただねもうお前営業の人とよく話し込むよね。
相手がすごい喋り出すね。
喋んないよ普通はさ。
郵便局の保険に入って還付か、
うん、還付
の時も、まあ、満期になったからでなんかこうね切り替えませんかって来て、
うん、
でもその人が何回も何回も通ってくれて、
はい、
来るたんびにずっと話してんの。だからその人のご家族のこと詳しくなっちゃった。あと生協だ、
コープ、コープね、うん。
見知らぬ人のことに詳しく
詳しくなっちゃった、ね、ただじゃ転ばないぞ。
いろいろ情報が入ってくる
さ、はい、うん、あとは仕事が来るだけだ。
そうそうそう、
うん、
仕事といえば今日あの内容は言えませんけど作詞の発注が入ってきた。
あすごいね、うん、
難しいんですよ私自分で曲、うん、作詞しますけど、
はい、
自分ではほら曲も作詞も一緒だから、
うん、
セット込み込みなんだけど、
はい、
詞だけって言われると、
うん、
どんな曲よっていうところから始まり、
まあ、確かにねイメージね、あの発注されてるわけですからなんかイメージがね、
まあ、お仕事ですから引き受けてくれますかっていうんでいいですよって言って送られてきたその資料っていうのがまだ曲にもなってなく、
うん
うん、で設定もシチュエーションも何も分かんなくてただ書けって言われても、
うん、
どうしたもんかなっていうのは、うん、とりあえず今日中に内容は収まってるんですけどね、
はいはい、
うん、でこれから曲ができますから結局言葉がハマるかどうかは、はい、作詞自体の作業は、まあ、今後その方向性が決まったっていうだけなんです。
あ、なるほどなるほど、
ね、珍しくちょっとね発注の書きましたので
、はいはいはい、すごいですね
久々、
うん、楽しみですよ、うん、 どんなのができ
るか、ね、どんなのができるか楽しみで、はい、またここでお話ができるかどうか分かりませんけれど、
はい、
うん、まあ、ちょっとなんか春だなと思いました、うん、あの新たな一歩を踏み出すっていうね、はい、そういう感じで、
はい、
NHK の仕事来るといいな。
早く来い
春よ来い早く来いというわけで、お相手は私猫と
監督 P ケンジ
でした。